古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週から始まった古代の福岡を歩くシーズン8。先週は9月から発掘調査が始まった佐賀県吉野ヶ里遺跡についてお送りしました。今週はその続きです。お話を、この吉野ヶ里遺跡について発掘調査の責任者を22年間務められ、今回は吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長を務められ、佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに伺っていきます。インタビューはこの番組の津川ディレクターです。
北内閣のもうちょっと北の方になるんですよ、はい、北墳丘墓っていうのがありますよね。
あ、北内閣の北です、はいはいはい、
あの北墳丘墓についてちょっとお伺いしたいんですけども、はいはい、ここの亀館はやっぱり他の亀館よりも大きいんですか？
大きいですね。あ、はい、
大きいということは何を表しているんですか？
そうですね、だって基本的にこう弥生時代の人間関係というと、はい、あまりこう上下の差がないんですよね、ただ特別な身分というのがありますよね、
はい、
権力を持ってるか持ってないかは別として、だから王様的な身分の人はですね、はい、やっぱりこう大きな棺桶にみんなで作ってあげて入れるんですね、
はい、
自分の権力が強いから桶の作れじゃなくてですね、みんなで作ったんですね。
あ、
で墳丘墓の亀棺自体はですね、14基でしたかね、14個ぐらいございまして、はい、みんな大きいんですね。
あ、
でほとんどが真っ黒系塗ってるんですね、はい、内側外側
真っ黒
系塗ってます。真っ黒系ですか？塗ってます。
ほ
う、で中にはの水銀酒がですね、真っ赤っかにこう振りかけられたり塗られたりしてるんですよね。だから一般のお人が全く違う。あんな大きなですね、あの墳丘墓の中にたった14基でしょ、
はい、
同じような面積で一般の墓地だったら 100数十人待ってますよ。だから特別に選ばれた人たちだけ、まあ、分かってことは分かるんですね。で子供の墓が全然ありませんから。
あ、そうですか。
家族関係はない可能性があ あるんですよね。
は、はい、ということは市長、
はい、
市長とクラスですか、
はい、歴代の市長だろうと思うんですね。
歴代のね、
はい、それは同じ家族からばっかじゃなくて、いろんなこう集落のですね、
はい、
適任者をですね、はい、みんなで選んで来てもらったことの裏付けじゃないかと思うんですね。
あ、そうですか、
はい、だから地域社会全体がそういったことでこう まとまりを持ってきたんじゃないかと思うんですね。
あの中にですね、はい、ちょうど私があそこで、中継をしたことがあるんですけども、はいはい、ちょうど私の足元のところに一つこうブルーシートをかけてあるんですね、はいはい、でそれがまあ終わってからちょっとこのブルーシートなんですかって聞いたら、それは市長のね、クラスの亀館がここにあって、この中には貴重なものがあると言われてですね、ちょっと見せていただいていいですかって こっそり見せてもらったら、鳩食の細型銅剣ですか、細型銅剣とそれから管玉ブルーのねが入ってましたね。もうなんかびっくりしましたね。
それが墳丘墓発掘地始めた日の成果ですよね。初日から出ましたので。
そうなんですか。
そうなんです。
初日だったんですか、
はい、
あれのですね、その例えば管玉にしても、それから銅剣にしても、はい、これは中国からやっぱり来たんですか、それとも、
そうですね、銅剣はですね、はい、やっぱり基本的には朝鮮系の遺物なんですね。
あ、朝鮮系、
はい、
はい、
あれはおそらく日本で作ってるんだと思うんですけどね。
ああ銅剣を、
はいはい、ちょっと中細型中細型といってちょっと日本化した銅剣なんですね。
はい、
であと塚と塚飾りが一緒になってますよね、
はい、
幽閉銅剣とよく呼んでますけども、日本でもめったに出ない、
はい、
その代物なんですね。
あ
だからあれはおそらく日本製だろうと思うんですね。
あそうなんですか。
ただガラスの玉はですね、
はい、
こう長いですよね、
この
管玉と呼んでますけども、はい、まあ、コバルトブルーの綺麗なですね、
はい、
色をしてます。後にですね分析やってもらったんですね、
はい、
成分分析、
はい、
そうしましたら中国のですね、湖南省の調査ってありますよね、
はい、
あそこでこう精錬作られた原料だということが分かったんですね。
あそうですか、
はい、だから原料は中国から輸入して、日本で作ったか韓国で作ったか分かりませんけどね、
はい、
韓国でも数箇所の遺跡からですね、
はい、
数本ずつ出てるんですね。
あそうです。
日本でも
同じようなもの、
はい、同じものがですね、日本でも数遺跡から数本出てるんです。ただ吉野ヶ里79点ですよね。
あ
79点より一番こう出てるんですね。
あそうですか。
だからおそらくこっちで作った可能性は十分。
あ
もう当時はですね、青銅器もガラスもいっぱい作ってますのでね、作れないことないんですよね、
はい、
ただ原料は中国製だということなんですね、
はい、じゃあ中国から、まあ、朝鮮半島を経由して日本に入ってきたというか、あるいは原料だけ持ち込んでそれで作ったという、
はい、
いうことかもわからない
です。そうですね、私はおそらく日本で作ってるんだろうと思うんですけどね。
日本でですか。いや貴重なもんですねあれ。
そうです
ね、びっくりしましたもん。こんな銅剣がという
ちょうど落ち込んだ土の中粘土がいっぱいありましたのでね、あれでこう封印されてましてね、
はい、
傷んでなかったんですよね。
あ
やっぱり空気に触れてたらずっと風化しますので、
はい、ああそうですか、
ね、粘土にこう挟まってましたから、
はい
そのままの状態で出てまいりました。
それあの時見たその管玉ですけども、
はい、
割と長い。
長いですね。
なんか10センチか
弱ぐらい、
ね、
10センチ弱ぐらいのがあります。
そのぐらいの、あれは首飾りになるんですか。
こう出てきた場所から言うとですね、
はい、
ちょうど人間のこう首の下あたり胸あたりですね、
はい、
の位置なんですね。
ああ。
あれをこう組み合わせたこう胸飾りじゃないかと思うんですけどね。
あ出てきたのが、
はい、
胸の
場所がですね、はい、あ頭でないので、こうベルトみたいにこう、組み合ってたんじゃないと思いますね。
あそうですか、
はい、
じゃ首の方につけてた、
首にこう下げて胸の方にですね、
はい、
ぶら下げていたんじゃないかと思うんですね。
あ、ということで、北墳丘墓についてお伺いしたけども、はい、それから出土品についてちょっと伺いたいんですが、はいはい、日吉神社近くの亀館からですね、
はい、
人骨とそれから貝は36点、
はいはい、
それから銅鏡が一つ出て、
はい、
でこれはどういうふうに見たらいいんですか。
これは私が発掘したんですけど、
ね、ああそうですか
これはですね弥生時代、中期の後半ですね、
はい、
まあ、紀元前1世紀の、まあ、後半でしょうけれども、
はい、
その亀館が出てきたんで発掘やったんですね、
はい、
蓋は平たい石だったんですね、
はい、
でそれをですね発掘途中でこう開けたんですね、
はい、
開けた途端ですね亀館の亀のですね、口のあたりの外側にこう鏡が置いてあったんですね、
はい、
でああやったと思ってですね、みんな開けたらですね中にきれいな人骨残ってましてね、で覗き込んだらですね両腕にですね、
はい、
もうたくさんの腕輪をつけてるんですね。
あ
これはすごいと思ってですね、
はい、
それから土がかなり入り込んでましたのでね、
はい、
3日間ぐらいですね、
はい、
腰にこうロープをつけて、
はい、
後ろから引っ張ってもらってですね、
はい、
スプーンとか、
はい、
耳かきでですね
流
れ土をずっとさらって、
はい、
綺麗な状態にしたんですね、
でそれで、まあ、会話の方は、
はい、
芋貝でしたっけ。
芋貝ですね。
芋貝ですね。芋これは南海の方から。
そうですね。奄美とか沖縄あたりで取れる貝殻ですよね、
はい、でそういう貝輪をつけたということはこれはもう女性というふうに見ていいんですか。
いや男性も貝つけた人いました、
ね、あそうですか、
はい
はい、
まあ、基本的に芋貝というのは女性がつけることが多い
あ芋貝は
ですよね。
でそれで、会話とそれから同居が一つということで、はいはい、なんかこれはシャーマン的な人ではないかというふうに言われてます
ね。そうですね、ね、まあ、昔からの弥生時代の研究ではですね、まあ、腕輪をつけた人はこうおそらく肉体労働をしないですね、そういったこう最新に携わる人ではないかということがよく言われてます。
あ、これはあれですか、その腕輪に貝をつけたということはもう外せない、
あの、まあ、あの 外すことができる場合もあるみたいですけれどもね、案外こうつけていたんじゃないかと思うんですよね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、そういうふうな人は女性の場合は多いということですね。
男性もいます。
男性も
います。
ああ
の主催者である可能性が高いということ。
あ、主催者。
あの、はい、お祭りですね。
お祭り。
はい。ダンスある人だろうと言われてますね。
やっぱりシャーマン的な
人。シャーマン的
な、はい、人間だろう。
そうですね。
言われてますね。は
い、で、あの絹もですね。
はい。あ、絹だ。
こうくっついてですね、出てきましてですね。あのやっぱりこう遺体の上にこう薄着のをですね、はい、こうかけていたみたいなんですね。
ああ。
会話にこう細かな折り目の絹がですね、はい、こうかぶさってましたので。普通の人じゃないなということが感じましたね。
は
い、
絹だって非常に貴重品なんでしょ。
そうですよね。はい、
まあ、やっぱり高貴な人、
まあ、高貴というか、まあ、身分的にですね、まあ、特別な人だろうと。
特別な、
はい、
お祭りをするような人。
そうですね、
ということですね、
はい、だからあのその女性は、まあ、老年お年寄りだったんですよね、
はい、
だからあのかなりこうそういった方面にこう長けていたんじゃないかと思うんですね。だからそういったこう流れでこう中国のですね、
はい、
北の中国のこう宝物ですよね、はい、道教、綺麗な道教です。
ああ、そうですか。
と南の海の宝物をですね、はい、一人でこう持ってたんですね。
あ
まあ本当弥生文化を象徴するような女性なんですね。
今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡について吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに話を伺っています。続けます。
その道教ですけども、はい、あの吉野ヶ里遺跡ではたくさん道教が出たという話はあまり聞いてないんですけども。
吉野が出ないんですよね。
出ないんですか、
はい、あの小さな鏡の日本製の鏡はたまに出るんですけどもね、あの中国製の鏡は廃円しか出てなかったんですね。
あ、そうですか、はい、その今お話に出た女性の、はい、まあ、シャーマン的な人、はい、これの持ってた道教も、はい、これは日本製のものなんですか。
これはもうあの中国の前漢時代の。
あ、そうですか、はい、これは中国の、
はい、ルイレがいっぱいあります。
へ
え、かなり上質のですね道教でして、はい、
あ、そうなんですか、はい、それにもかかわらずその吉野ヶ里ではあまり出てないという。
出ないですね。
出ないんですか、
はい、まあまあ、鏡の数が増えるのは、まあ、中期の後半ですね、はい、小さい鏡の年代と一緒ですけれども、近辺から出始めます。
あーはーは
ー。で後期になるともっと増えるんですね、
はい、
鏡の数がですね、
はい、
これは大きな鏡なんですね。
あーはーはー。
クレマの吉野ヶ里からまだ完全な形のが出てません。
あ、そう。
ところが周りのですね、同時期の墓地を見るといっぱい出てるんですね。
あ、
だからあのなんで吉野ヶ里ないのかなと思うんですよね、ただその時期にこう作られた墓地が少ないんです。ああ、吉野ヶ里遺跡はですね、ああ中期の墳丘墓ぐらいまではたくさん墓地があったんですけどね、その後がパッタリこう減るんですね。
ああ
の代わりに周りからいっぱいそういった時期の墓地が出てくるんですね。
ああ、はい、どういうことを考えたらいいんですか。
これはですね、もう間違いなく吉野ヶ里にあれほどこう壮大なですね、はい、集落を作り上げた集団の王様というのは、
はい、
吉野ヶ里の国全体のですね、はい、いろんな集落ありますよね、
はい、
そこからこう皆さんが話し合って今度あの人にお願いしようということで選ばれた、協立された王様だと思うんですね。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、吉野ヶ里の周りにいろんな国が、
国というかあのいくつかたくさんの集落が集まって吉野ヶ里の国になってますよね。
ああ、なるほど、はい、あ、そのたくさんの集落の中の一人誰か
こう統率通力があってですね、
はい、
リーダーシップを持ったような人が、
はい、
あ、いい人が いますよね、あちこち、
はいはい、
だから今度はあの人がいいんじゃないかということでみんな話し合って、
はい、
選ぶ 選んだんだろうと思うんです。
強烈っていう、
そうそうですね、
はい、
だからあのそういった人たちが埋まってる墓地からはですね、
はい、
順次ですね、中国製の大きな鏡と刀が出てくるんですよ。
あ、吉野ヶ里じゃなくて、
なくて周りからですね。
あ、その人の出身地みたいなところ。
そうです。
あ、
6つ5つぐらいありますよね、そういった墓地が。
あ、はあ、
まあ、そのうち2つがやっぱりこう拠点的な集落の墓地だと思いますね。
あ、はあ、
たくさん持っているんです。
あ、そうですか。
中国の鏡と刀をですね、
はい、つまり吉野ヶ里自体からは出なくても周りのそういう出身地からは、
はい、
あの 首長の出身地といいますか、
ね、そうですね、
そういう集落からは出てるということなんですね、
は
い
はい、だから中期まではですね、
はい、あの
そういった人たちは墳丘墓に埋められたんですね。
あ、はい、
どこからか呼ばれた市長であってもそこに眠ってたんですよ。
あ、
ところが後期な中期の終わりから後期になってくると、
はい、
紀元前後を挟んでですね、
はい、
新しくなってくるともう周りの墓地から出るんですね。
あ、
で後ろから全く出なくなっちゃう。
あ、そうですか。
はい、面白いことなんですね。
じゃあ出身のところから
、はい、そう考えざるを得ないんですね。
あ、出たんじゃないかという、
はい、それもですね、いくつか墓地があってちょっと順番順番出てくるんですね。
あ、そうですか。
今度は東のあの墓地から一番古いのが出てきて、今度はこっち吉野ヶ里のすぐそば、
はい、
北側の墓地から出てきて、
あっちこっち
動き回るんですよね。
ああ、つまり順番にこう主張になってきた、
まあまあまあ、当時こう一番有能な人を選ぶんですよね、
はい、
同じ集落から出る場合もあるだろうし、今度はあの人がいいとかですね、ちょっと離れた場所から呼ばれたりしてるみたいなんですよね。
そういうことで周りからたくさん鏡みたいなのが出てくる、
はい、
ね、ということなんですね、はい、
だから吉野ヶ里もそういった墓地がどっかであるかも分かりませんから、
あーはーはー、
出ないとは限らないんですよね。
あーはーはー、
やっぱり全体吉野ヶ里の国を形成している集落の一つですからね、
はい、
ただ今は出てきてないだけかも分かりません。
あーはーはーなんかあれですか、その吉野ヶ里の時代っていうのは、まあ古墳時代の初期とこう重なってきます、
はい、重なります
ね、 ですね、
はいはい、
でそのあたりがの師匠のお墓っていうのがないという、
今のところないんですよね。
で出てくる可能性もあるわけですか。
ないとは言えませんね。
あ、
はい、まあ、国を形成している集落群 の、はい、あの一つでもありますしね、
はい、
吉野ヶ里集落というのもです
ね、はいはいはい、その辺はちょっと難しいところ、
難しいですね、
はい。でまあ、最後にあのこれからの発掘調査に一番期待されているものっていうのはどういうことになりますか。
あの、まあ、5月から1回やったんですけれどもね、
は
あ、やっぱりあの500、600メートル続くあの弥生時代中期を中心とした亀間墓列のですね、
はい、
まあ、南に当たるんですけどね、
はいはい、
やっぱりあの、まあ、予想内のですね、
ええ、
やっぱ中期の亀間がこういくつか出てきました。
はあ、はあ、
で今度はもっと高いところをやりますのでね、
はい、
あの社屋が社殿があったところなんかをやりますので、
はい、
あのそこはですねおそらくあの江戸時代のにできた神社ですので、
あ、そうですか、
それ以降あんまりこう削ってないんですよね。
あ、
だからあのかなりいい状態でこう遺跡が残ってる場所なんですね、
はい、
だから丁寧にやればあの、まあ、本当の亀間墓地のですね、
はい、
亀間墓のこう作り方であるとかですね、
はい、
こう盛り土があったかどうかなんかもですね、
ええ、
分かってくるかもしれないし、
はい、
あの先ほどから申しました通りあの弥生時代後期のですね、
はい、
あの服装品を持った墓地もですね、
はい、
出てこないとも限りませんので、
はいはい、
あの期待はしてるんですね、
はい、
で、まあ、まあそんなも含めてですねやっぱりこう一つの墓地を、まあ、完全に掘ることができますよね。一番北はまだ保存してますけれども、
はい、
かなりの場所を明らかにすることができますので、まあ、その600メートルの墓地がですね、
はい、
いくつの家族でこう形成された墓地であるとかですね、
はい、
でそれら出てきた人骨のこう DNA 鑑定なんかを含めてですね、
は
い、あのまたこれ辺とのこう通行権が結婚の範囲がですね、
はい、
分かったりいろんな親族関係分かってきますので、
は
い、やっぱりこうまあ、集落を知るためにですね、
はい、
その墓地の構成をこう詳しくですね、 調べるということが大事かと思ってるんですね、
はい、
集落は縦の住居団が主なんで、
はい、
買い込んで削られたら残ってませんよね、
はい、
だから墓地の数というのは非常にこれ大事なんですね、人口を流出するためのですね、
はい、
縦の住居は浅かったら飛びますしね、買い込んでだから家の数が少ないから人口が少ない、はい、じゃないんですよね。
ああそうですか、
はい、ただ墳墓は深く埋めますから、
はい、
残りがいいんですね。
あ
だからいろんな、はい、いろんな推定ができます。だから集落の発掘と墓地の発掘とこう相まってですね、
はい、
こう全体像が分かってくるんじゃないかと思うんですね。
なるほど。じゃあだんだん全貌がこう、
そうですよね、
見えてくるということですね。
はい、はい、まだまだ掘ってない場所がいっぱいありますのでね。
ああそうですか。
まあこれまで の20、30年近くですね、
はい、
発掘やってきて解決しなければならない課題がですね、
はい、
いっぱいあるんですね。
ああそうですか。
それはやっぱりそこを掘ってみないとわからないことなんで、
なるほど、
できたらこれからもですね、
はい、
こう、まあ、ずっと調査を続けていって、こう全体像がですね、
はい、
発揮してくれることを願ってます。
はい、
今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡について吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに津川ディレクターが話を伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
吉野ヶ里遺跡のすぐ近くに博多の櫛田神社の元宮があるんです。
そうだったんですか。
びっくりでしょう。このお宮の名前は櫛田宮と言います。ですね、吉野ヶ里の歴史公園の南西の方向に歩いても、まあ、15分から20分ぐらいで着くんですが、神崎市役所のすぐお向かいになります、
はい、
で長崎街道がこのお宮の敷地の縁をこう通って曲がっていってますんで、いかに古いかっていうのはその辺でも分かると思うんですよね。でお宮入りますと、ぽってりとした感じの石造りの肥前鳥居と、あと鍋島藩が建てた、まあ、築300年を超えてるっておっしゃるこう拝殿が目に入るんですけど、
はい、
詳しいお話を櫛田宮の宮司修行康政さんにいろいろ伺ってきました。まあ、あと9年で1950年歳なんですって。
ほう、
そのぐらい古いんですって。
おすごい。
まあ、西暦でいうと80年とかそのぐらいがスタートじゃないかということになるんですが、もともとその文書が残っているのに書かれているのは、景行天皇がこの地を巡行の折に荒れ果てていたこの土地に神様をお祭りしたところ、平穏で作物の実り豊かな土地になったっていうのが残っているわけなんですよね。で実際ですね、ここ暴れ川に挟まれてるんだけども、このエリアだけちょっと小高くなってて、確かに流されない土地柄でもあったようなんです。でこの景行天皇のことの起こり、こんな話も加わってましたよ。
まあ、神の幸でもってそういう平穏な土地になったということで、神幸といって、がだんだん、まあ、神幸が神崎に変わっていったというようなことのようですね。
そうだったんですね。
地名の元でもあるんですよ。で気になる博多の櫛田神社との関係なんですが、博多に勧請されたのは平安時代なんだそうです。その頃このエリアは神崎の庄という荘園だったんですね。全国でも指折りの穀倉地帯だったんですって、
うん、
でこの地域を管理していたお役人が平家一門だったんですよ、
はい、
時代でいうと平の清盛のお父さん平の忠盛の時代だったそうです。その背景が理由にあるんですね。
そっちにちょうど馬場川っていうのは小さい川がありますけど、そこまでこう小舟で持ってきてですね、有明海から その当時日ソ密貿易をやってたというのは分かってますから、そういったとにも大変関わっていたんじゃないかということで、そういうのは力を持ってたようで、それで平家の大変ご加護があって、で荘園の一番真ん中の総鎮守でもありましたから、大変ご利益があるということで、そのご利益があるということをもって、平家が自分たちの積み出し港でもあった博多の方 に誕生したというのが始まりということでですね。
ほう、そうなんですか。
でしょう。実は山を挟んで福岡側、福岡市内側にも正原区の野家とか、あとは城南区の新井に櫛田神社ってあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
そこも気になって聞いてみたらこんな答えが。
三つ貿易の荷物も全部太宰府の方を通すとバレてしまうんで、山を越えてやってたんで、中川の方にこうですね、川を伝ってとかいうようなことありますけど、その山の方にも、山の方にもその櫛田大明神と書いた祠とかがこうあるわけですよね。ですからその当時は大変この御利益があって、力はこっちも神社自体を持っておったということですよね。
はあ、面白い
でしょう。そしてもう一つ面白いこと、この境内の入り口近くに不思議な伝説のある大きなクスノキがあるんです。
その慶光天皇様がこのことをですね、ことといっても今で言えば琵琶なんですけどね、琵琶をこう、埋められたらそこから芽が出て、この薬になったという話ですね。で、心の正常な人が息を止めてこの7回半回ることができると、ことの音が聞こえて願いが叶うという伝説があるわけですね。
へえ、面白い。これも
チャレンジしたら心が清らかでない私は2周半しか回れませんでした
聞こえませんね。それじゃあ
櫛田郡、面白いところです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。